皆さんこんにちは。欧州トレーナーの二人ごとということで、前回前々回とどういう評価をするかっていう話だったんですけども、今回は、処置ですね。特に今回のところは受賞直後の処置、どんなことをするかっていう話を、V を飲ませましたね。足首捻挫です。今回は足首捻挫の受賞直後の処置の話をしていきましょう。はい、というわけで、ケンさん、
承知、どうですか？承知ですね。まあ、これまた僕と同僚のやり方でまたちょっと違うんですけど、
うんうん、
まあ、僕は個人的にはコンプレッション、もう圧かけるのが重要かなっていう直後に関しては、
うん
うん、しっかりとがっつりテーピング巻いて、で、帰らせるっていうのは、します。なるべく浮腫が起きれば起きるほど予後は悪くなるとは個人的には思ってるんで、うん、その浮腫を起こさせないためにテーピングがっつりさせるっていうのが一番重要かなっていう、
うん、
っていうのを思ってて、うちの同僚は逆にももう冷やすと、アイシングしろと、
うんうん、
冷やせば冷やすほどいいみたいな感じで、20分かける5、6回ぐらいやらせるんで、
うん、
それだけで2時間ぐらいアイシングしてるみたいな合計で受賞してから2時間ぐらいクラブにまだいるんだけど、選手がみたいな。で、休憩まで入れたら、本当にもう2時間半、3時間コースだから
。足首の冷凍保存かなんかするんですか？
分からんけど。で、選手も、うん、もう最後はぐだってきて、え、帰っていいかなみたいになってくるみたいな。え、もう冷やすすぎて、アイシングすぎて、足首感覚ないからもういいっしょみたいな感じで、選手になってくるみたいな。うん、
しっかり持ってないやみたいな、ね。
そう、うん。ぐらいアイシングさせるんで、まあまあ。
うん、
あの、そのドクターもそうなんですよね。うちのドクターも結構アイシングさせろっていうのはドクターなんですよね。
うんうん、
結構うちの同僚もドクターも、割と結構なんか、ちょっと むしろなんか、それ昔言われたやつじゃねみたいなことも結構やる感じの人なんで。若いんですかね、うんうん、2人とも。年齢的には。も
う。うんうん、
やることはそんな結構伝統的なというか、昔ながらのっていうものが多いですね。
うん
うん、はい、
基本的には、まあ、はい、アイシングしてコンプレッションするって感じですね、そっちは。
そうですね、はい、
うん、だ僕のとこも、まあ、アイシングとコンプレッションに関しては多分どこのチームやるんで、まあ、僕もするんですけどね、僕らはね、あのボルトアレン使うんですよ。
ああ、ボルトアレン、あ、それは塗るね。私も塗る、うん、
そう、
うん、塗ってからテーピングするなんだ、うん、
うんうん、そう、あれに関しては毎回疑問なんですけど、ほんまに効果あんのかな、
うん、
みたいな。
それもね、
ボルターレン、うん、
そう、うちのフィッシュ、うちの同僚も大好きなんですよ。ボルターレンと、うん、しかも、なんか3つぐらいクリーム使うんですよ。ボルターレンと、うん、あとなんか、アルニカっていうやつクリームと、あともう一つなんか、いわゆる痛み止めみたいな感じの、
うん、
まあ、クリームがあって、で、最初ボルターレン塗って、で、少しこう馴染ませてから他の2つをまあカクテルみたいな感じで混ぜて、パッとポッてつけて、その上でテーピングするみたいなのが、まあ、うちのスタンダードになりつつある。もうクリームに関しては、塗り薬に関しては、まあ、わかりません。効果に関しては。
そう、まあ、そもそも効果、まあ、エビデンスにとか何かあるわけじゃないじゃないですか、まず。まあ、だからするなとは言わないですけど、僕一個思うのが、ボルタレンすると結構熱くなってくるじゃないですか。
うん。
皮膚が、まあもちろん熱くなってるのは皮膚なんで中じゃないんで、それが直接的に悪いとは思わないんですけど、けど熱くなることによって皮膚が、少なくとも熱く感じることによって血流が促されるじゃないですか。
うん。
それに関して僕はどうなのかなと思う部分があるんですよ。
まああれだね、アイシングしてるのにそこを、
そう、
血行促進させたらもう逆じゃねってなってるわけですね。
そう、それがしたいって話じゃないですか。アイシング2時間、うん、君のクラブの場合はアイシング2時間した後にボルトアレン塗るんでしょ。
そう、
ガッチガチに冷やして、結局
ガッチガチ
温めて、血流、そうガチガチ温めていくっていう、そう、まだ抗体浴やる人いないですけど、抗体浴してるフェーズでそれを考えるならまだ、うん、僕は理解できる
んですよ。分かる、うん、直後のね、その日にね、ガッチガチにやしちゃったら、フォルタで塗るんだっつって、こう、うん、ガーッと塗るみたいな。
そう。 で、先週も大体夜になってくると、うずいてくるって言うんですよ。
うん。
ボブタリ塗った子がうずいてくる。そう。独特っていう感覚があるって、その。
めっちゃ結構されてるやんけ、みたいな。
そう。それ絶対結構だろ、みたいな。わからんけど。
その感覚は当日には感じてほしくない感覚ですよね。その独特感とか。
うん、そう。
怪我の当日に。
そう、永遠の疑問としてこれ誰が提唱してんのかっていうのと、なんかわかんけど、どうやらオランダサッカー界にはびこってるアイデアやし、どうやら思考らしい。
っぽいよね、だってもううちの同僚もなんか全然なんかもう疑問の技能字もなくもう、ああ捻挫したんだみたいなで、話して、うん、でちょっとアイシングしようって、そっからもうボーダーレンドがなんかこう痛みでバーッと塗ってテーピングしてみたいな、
うん、そう、これが正解みたいな、ゴールデンスタンダードみたいな感じだけど。
そう。で、やっぱりそのプロだから、なんだろうな、なんかをやりたかったんですよね。
うん。
なんか、やらないっていう選択肢もあるじゃないですか、実際は。
うん。
やらないっていう選択肢も何かをやるっていう選択肢の一つでもあるわけじゃないですか。うん、まあ、ちょっと哲学っぽくなっちゃいますけど。
うん。
で、そんなのになんか、なんかやらないとプロなんだからみたいなのがあって。
やった感ってやつね。
そう、やった感っていうのは。その満足感をこう埋めるためにもだけに塗ってるんじゃないかなとは個人的にちょっと思ったりもするけど、
うん、
まあそれに関してはね、効果あるなしは分かんないんで、その関しては強く言える立場でもないですけど、
うん、実際僕もあります、一回その同僚が風邪で1週間いない時があって、
うん、
でその週で足首捻挫が起きて、まあそんなひどい足首捻挫じゃなかったんですけど、うん、まあ単純に僕もアイシングとコンプレッションしたんですよ、
うん、
ボルタレンなしで。そしたら、
うん、
なんかクリーム塗らんでいいのかって言われました。そう。
選手もね、なんか、そう、選手
は塗るもん、選手から、そう、塗るもんだと思ってるから、やらへんかったら、俺が忘れたとか、うん、なんか俺が知らんとか、そういう発想になるんですよ。
そうなんですね。
そう。
周りからの、ね、評価としてね、あいつ分かってないみたいな。
そう。
知識がないみたいな。うん。
そう。俺は意味がないと思うからやらないし、なんなら悪影響がある可能性があると思うからやらないだけどっていう説明をしてもまあ通じないんで。
そうですね。
そう、結局、ボートレン塗ったんですけど、ああ、これ意味な、もしかして悪くなるんじゃないかなとか、そもそも意味は絶対ないやろうなとか思いながら塗りました、うん、ボルタレン。まあ、それは結構軽めのグレード1の足首捻挫だったんで、多分塗っても塗らなくても差はなかったんでしょうけど、
うん、
そもそも次の日なんかも、浮腫もあるんかないんかみたいな感じだったんで、
うん、
うん、まああれなんですけど、どっちにしろそんな大差はなかったんですけど、まあ、そういうなんか謎のアイデアはありますよね、ボルトアレン、まあ、クリーム系塗るとか、ね、そういうのは。そう。まだアイシングを山ほどするっていうのは、昔あった、まあ、一応何らかのエビデンスであった考え方なんで、それは別にまだ理解できる部分あるんですけど、
うん、
ボルタレンなんか別にエビデンス出てる、僕の知る中ではエビデンス出てないですし、そんな急性の処置として、うん、なのにこんだけ、ね、絶大な信頼を得てるっていうのは
すごいよね、うん
うん、
このフットボールカルチャーなんだろうなみたいな、
そうですね、
一種の
そう、
うん
うん、
最近俺ボルタレ塗って最後塗ってるふりしてすんげえ頑張って拭き取ってもらって指でふんがそっと拭き取ってよし塗ってやったみたいな感じでスッとこう拭き取るみたいな指で、うん、すげえスーッと塗ってやって、ね、で例えばじゃあまあ中指と薬指で、まあ、まあ2本で何でもいいけど2本でこう塗って他の2本指で最後グッとこう同じとこ さすってんだけどふって抜くとみたいな。
あ、なるほど、賢いな、それ。そのテクニック、俺も使おう、今度。
そう。で、塗ってるんだけど、なるべく拭き取ってるみたいな。
そう。あ、賢いな、それ。
そう、それで。それで、今のところね、苦情も何も来ないから、多分ね、効果はね、良くも悪くもないっていうことに近いんじゃないかなっていうのは。感じております
、うん、少なくとも確かにそんな大した影響は出てないと思ったの、うん、確かに、うん、大した影響はないと。
そう。
ちなみにちょっと話は変わりますけど、コンプレッションのところで、
うん、
まあ、これもよくある議論だと思うんですけど、まあ、コンプレッションはまあ多分どのチームでもするじゃないですか、どのフィジオでも、 コンプレッションしないっていう人はいないと思うんですけど、
うん、
あのなんかパッドみたいなのつけれるじゃないですか。あのマリオロスの周りにね、はいはい、パッド入れてつけて、はいはいはい、でよりそこにローカルにプレッシャーをかけていくっていうのをやる人とやるやらない人がいいじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう、それについて意見ありますか？
まあでも俺テープであの全体に圧かけれるように巻いちゃうから、
うんうん、
そう、まあ、いやまあ、うちそんなパッドがないんだけどね、うちのクラブは、そんなパッド自体が。
多分、パッドする人の考え方としては、まあ、うん、テープは全体的に負荷かかるじゃないですか。
うん。
だから、フッシュが逃げれないじゃないですか。
うん。
もちろん、その、損傷部分はより負荷、フッシュが多いんで、そこからちょっとは出ますけど、他のところにも圧かかってるから、うん、そこにスペースがなくなっちゃうじゃないかっていう。こうだと思うんですよ、うん、パッとつけると、うん、そのフッシュが出てくる部分には圧がかかってるけど、その周りのところに負荷がかからないから、そこに逃げれるっていう発想だと思うんですよ。
うん、まあそれは一理あるんじゃないかな。
うん、
うん、どうなんだろう、うん、
ちなみに僕はそれする派なんですよね。それ賛成派なんですよ。
はあ、はあはあ。
まあ、最近はそのボルタレンフィジオがしょっちゅうやっちゃうんで、俺に決定権ないんですけど、うん、でその人は反対派なんで、
うん、ああね、
パッドによるフシを押し出すの。
え、パッドはどこにつけるの？その内科外科のところ。
内科外科のところ、まあそうですね、まあ、一番フシが溜まりやすいところですね。内科のちょっと下のところ、ね、あ、内外科足首、まあ内反
捻挫の場合、つまりそのだからそのいや、じゃあ内反捻挫だったら外科のいわゆる一番フシがたまりそうなとこだけを圧かけて、そこ以外の腫れのはまあ要所するってことでしょ。
そうですね、まあだから U 字ってことですね。はい、典型的に U 字とか L 字とか、
うん、うんうん、
そうですね。アマチュアクラブ見た時はやってたんですよそれ、うん、やっぱりそれするとまあ明らかに次の日の浮腫はその部位に関して少ないんで、あの損傷部分に関する浮腫は明らかに、まあ押し込まれてるんで当たり前ですけど、そこの浮腫は一気に少なくなるんで、割と早い段階で負荷かけれたりとか、その痛みは結構早い段階で下がるイメージがあって、で早く痛みが下がれば、まあ早い段階で運動療法を始めれて、早い段階で復帰できるじゃないですか。
うんね。でも、どうだろう、わかんない。俺、そのアマチュア時代も俺パッド使ってたけど、まあ確かにそのパッド使った方が、その箇所の、損傷したね、人体の周りは、の負傷結構防げるかなって感じだけど、結局でも、外したってのは戻ってこない。その節の分とかは。
あ、もう戻ってるっていうか、うん、もちろん幾分か持ってきます
ね。幾分か戻ってくるでしょ。なんか俺のイメージ的には、なんか完全にもう全体的にテープしちゃった方が、そもそもどこも貼れないみたいな。
うん、なるほどね。うん、なるほど。
っていうイメージはあるんだけど。もちろんいくらかはね、腱索と比べたら多少はあるんだけど、
うん、
でも、そのパッド使った時もあったんだけど、そのアマチュアの時に。そのまま、その時はでも、わかんない。俺のやり方悪かったかな。でもなんか、他の部分は結構、それこそ外科の上の方は結構バーンと腫れて、下は腫れなかったんだけど。で、結局まあ、数日後経ったらまあ、パッドしなくなって、で、なんかちょっと、フシも下に降りてくるみたいな感じになって。結局、浮腫を起こすことを起こしちゃうから、そうすると、みたいな。
うん、もちろん、もちろん。
なんだろう、浮腫が起きない。テープさせて、そう、だからそもそも浮腫が逃げるとかの前に、そもそも起こさせないっていう。
ああ、なるほどね。全体負荷をかけることによって、浮腫をそもそも抑えていくという発想、
うん。
なる
ほどね。うん、そう。あとはその全体的にしっかりとテープした方が、いわゆるサポーターの役割があるんで、歩いてか、まあ、結構歩いたりするわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
で結局そこで あんまりそもそも速乾自体に負荷をかけないから、その後の受傷後の 歩行とかによる負荷を減らせるっていうのが、
うん、
効果あるかなっていう。
うん、いやもうそれは確かに。うん、結構ガチ、それは多分、うん、パッドを使う欠点だと思うんですよ。あの当たり前ですけど、損傷部分に負荷がかかっちゃうんで、うん、単純にプレッシあの圧かかっちゃうんで、
うん、
それによって押し出し、あの、フッシュ押し出してるけど、それによって作るフッシュもあるとは確か思いますね。
うん。
うん。まあ、
なんかどっちがよくわからないけどね、でも、うん。まあ、今のクラブではそもそもパッドがないから選択肢ないんだけど。
うん。そう。僕も今の塾は確かに俺やらないから、俺に選択肢ないけど。まあ、こういう答えのない議論はありますよね、応急処置の。
うん。うん、でも本当にだからそのパッドなしやる場合は本当にガッチリ、本当に隙間なく巻くから。
うん、
それこそ、本当に、なんだ、もう側根骨とかももう当たり前のカバーして、中足骨とかも、の多分中部ぐらいまで始まり、多分外科内科の多分指5本分ぐらいのところまでもう本当にもうテープで、もう皮膚が見えない、全く見えない感じする。
うんうんうん、
だ少しでもあの皮膚が見えるというか、あのテープがかかってない状態を作るとそこにそういうこと逃げちゃうから、
うんうん、
さっき の, そのパッドをつけた時の話じゃないけど、
うんうん、
でそう作らずにやるって言うと結構フッシュそもそもが減らせるかなっていうイメージあるかな、
うん、まあそうですよね。だって基本的に浸透圧でフッシュできてるわけですから、
うん、
その逆側から外的に浸透圧かければ、まあ、フッシュは出てこないっていう発想になりますよね、確かに。
うん。
うん、なるほどね。まあ、確かにそういう考え方できますね。
うん、もう、ギブスなんじゃないかっていうぐらいの大きさで巻くから、その範囲としては、カバーする範囲としては。
うん、なるほど、なるほど。
って感じですかね。はい。
うん、まあ、これは、まあ、だからそこのところは、まあ、個人、そのフィジオの意見によるってとこありますよね。
うん、うん、確かに。うん、これうん、まあ、どっちもでもありっぽいけどな。どっちもなんかありっちゃありっぽいけどな。なんか理論的には。
うん。
うん。
うん。そうですね。僕もなんか、これが正解とか確かにないですね。
うん。
個人的にはパッド使いますけど、なんか別にコンプレッションしてるフィジオがいて、そいつ頭おかしいんじゃないかとか思うことはないですね。
まあ、
そういうのはない、確かに。
うん。
あれ
確かに。
うん。ボルタレンよりかは、まだ理解できる。
うんうん、ボルタレンいるからね。
うん。そう。まあ、という感じで、
はい。はい。
処置は人によりけりということですね。
いや、それ違うだろ。
違う？
それコンプレッションの細かいところだけやろ。まあ、アイシングはそうか。アイシングは
アイシングもそうでしょ？うん。人によってあるじゃないですか。なんか、最近いるのは。
アイシングはあんま全く効果ないです。うん。最近なんか、あんま、うん、アイシング全く効果ないからみたいな。
うん。人もいるじゃないですか。
全くやらないっていう人もいるよね。うん。
うん、そう、あの生理学的には意味がないと。ただ、
うん、
あの血流をあの止めることによって痛みを感じにくくなるのはあるから、
うん、それでやるから
じゃないかってとこでしょ。
でも、その場の痛みを感じにくいか感じやすいかはどうでもよくて、結局予後が変わんないんだったら意味なくないっていうのがあるでしょ、
うん、
その意見でしょ、
うん、そうですね、そういう意見もありますね、
うん
う
ん、
まだ結構人によ る,、はい、よりますよね、直後の処置。
うん。
うん、結局どれが正しいかよく分かってない。
うん。
ただ個人的にはアイシングするし、パッとつけてコンプレッションするし、
うん、
ボルタレンは拭き取ると。
俺の3、4みたいな。
うん、そう。ボルタレン拭き取るはちょっとあの、勉強させていただきました。
こんだけ10分15分話しておいて、あの、学んだことは、ボルタネを拭き取ると。
ボルタネ拭き取る。そう、それが今回の学びのポイントでした。
本当、オランダ来てまで何やってんだろうな、本当に。
というわけで、なんだかんだ20分近く話したんで、ここら辺で終わって。
はい。
次回はじゃあ、急性期リハですね。の話を、はい、していきましょう。
はい。お疲れ様でした。
というわけで、はい、お疲れ様でした。さようなら。
ではでは。